米粒社協のサンキュー達夫です。
国井桜です。
足止め慎吾です。
以上サイド A チーム、そして続いてサイド B、
優しい雨松崎です。
カーズ SP のカーズです。
藤井21です。
というわけで6人集まりました。2016年勝手に熱量と文字数的アニメアカデミー賞。おーおー、まあ、今ラキスタのエンディングのようなカラオケボックスにな
った確かに
懐かしいね。
懐かしい。
勝手にアニメアカデミー賞っていうのをやってみようと、
はい、
まあ、いろいろ調べたんですけども、うん、まあ、今年は2016年260本から70本ぐらいのアニメを
そんなに
あったようですね。
凄まじい数ですね。
見ましたね。
見たな。
全部見たんですね。
見たな。
これ思い出す意味でも、またいつもはね、うん、前半の4話ぐらいで、期待値ランキングやってますから、
はいはいはい、
まあ、とりあえず年内1月から12月までやったやつ見て、
はい、
まあ、対象をいろいろ決めようということで、
うん、
いろんな部門を用意しました、
はい、
いろんな部門を用意しまして、でみんなで一つの部門につき5つ、
うん、
選びました。その中からこの6人で投票して、はい、サイド A サイド B 奇跡の融合と、
うん、いや融合でいいんですか。
サイド B 怒られないようにお願いします。
はい、
はい、
はい、はい、
そうですね。
言ってもサイド A なかなかサイド B で寄ってく
る。だんだん寄ってたんだ、確かに。
最近ちょっと寄りつつある。
結構紅白豚合戦だった。結構豚が。
うまいよ、僕ら。
うまい。
僕がいた時点で間違いだった。
あ、A の方が。
うん、というわけで、最初はこの章からいきたいと思います。
はい、はい。
2016年。アニメ映画賞。
おお、いきなりいきますか。
劇場版、
これは
豊作って言われてましたからね。アニメは
今年はもう象徴しますね。
めちゃくちゃ良かったよ。
1本目、
うん、
はい、
君の名は、
はい、
8月26日公開、新海誠監督作品、コミックスウェブフィルム制作、男女入れ替わりもの世界系アニメで世界中を席巻したお化けムービー、社会現象になりました。岐阜が舞台でした。2本目、この世界の片隅に、
うん、
11月12日公開、片渕素直監督、マッパ制作、長い道、夕凪の街、桜の国などで知られる河野文雄のコミックをアニメ化したドラマでございます。戦時中の広島県呉市を舞台に、ある一家に嫁いだ少女が戦火の激しくなる中で懸命に生きていこうとする姿を追いかけた作品。クラウドファウンディングから生まれた作品としても歴史的なやつです。ノン主演。3本目、同級生。2月20日公開、中村翔子監督、 A1 ピクチャーズ制作、中村あすみ子原作の BL 漫画の映画化、映像化が難しいと言われた原作のアーティスティックで詩的な雰囲気が見事に映像化した作品です。4つ目、声の形。9月17日公開、山田直子監督、京都アニメーション制作、障害を抱える女の子と昔彼女をいじめていた男の子、シリアスなテーマを深く掘り込んだ傑作です。こちらも岐阜が舞台。5作目、キングオブプリズム by プリティリズム。1月9日公開作品、菱田正和監督、タツノコプロ制作、プリパラのスピンオフ作品でございます。公開半年後、6月29日時点で興行収入7億円、韓国観客動員数40万人を突破、応援上映のあり方を文化にした作品です。以上5作品。
お、
皆さん1本ずつリアクション取っていただいて、
ああいいよ、ああなるほど、
おーぐらい。
投票もしてるんでね。
しました。
あれなんですけど、はい、
キンプリは一応プリティリズムのスピンオフ、
スピンオフ、ね、あ、プリティリズムのスピンオフですね。
はい、
まあ、他にもね今年はあのアジンとか
ありましたね。
イニシャル D もありましたし、ね、
この5つが年内だったんですね。
全然 ね、
そうですね、濃厚ですね。
コナンもあったしワンピースもありましたけど、ネスト文字的アニメアカデミー賞のアニメ映画賞は君の名はに決定。そうでしょ。まあまあまあまあまあまあまあまあまあ。
非常に良かったです。
みんなのアンテナちゃんとちゃんと良かった、うん
う
ん。
そうですね。いや別に売れすぎてるからもういいよとかじゃなくて、
そうそうそう
そう。そういうのじゃない。
興行収入とか関係なく良かったねっていう。
確かに良かった。
ことでね、まあこちらの君の名新海誠作品ということで、まあ大注目でしたけれども。まあこれカズさんいかがでしたか。
僕はですね、あの映像と音楽のシンクロ具合がすごく気持ちよくて、要はライブアイドルとかのライブを見に行っていうような感覚で、あの繰り返し見に行ったんですね。
なるほどね。なるほど。
その辺の気持ちよさもありつつ、やっぱ三田かわいい、
三田かわいい、
かわいい、徳田先輩とか、ね、
四つ浜でかわいい、
四つ浜
あの姉妹が
すごくかわいい、あの姉妹揃っていいんですよ、ね、
ずっとブヒブヒできてましたね。
最後に一瞬だけこう成長した四つ浜、
よかったね。よかったね。よかったですね。
最後の様子はスクールアイドルでしたよね。
確かに確かに。
デビューしたみたいな。
ニコに弟子入りしたのかと思って。
ついて
るな、ね、ということで、はい、君の名は、うん、今年はまあまあまあ象徴する作品でしょう。う
ん、
は
い、我々が選んでもそうですね。はい、
この賞一応10年後も残ることを想定してね。
これ全然残る。残るわ。
まああの最終的にはイベントでやりたいなと思ってますから。
ああ、
は
い、ね、もちろ
ん
そう
です。お客さんにも投票していただけたらなと思いますけれどもね。
さそう。
まあ本当同級生とか本当神がかった作品だったんでね。
う
ん、
だから今年が超激戦区だった
ってことですよ、ね。
じゃあ他の年だったらもう対象取れるような存在
が全部対象的な作品ですからね。
はい、続きまして、
はい、
この賞です。ベストカップル賞。
おい、
はい、これはプレゼンターどなたでしょう。
はい、私松崎が。
優しい雨松崎。
はい、こういうこのカップル良かったよねっていうのを、どのカップルが一番良かったですかというのですね。
なんかそれは男男男女女女もあり。
すべて妄想もありです。
妄想もあり。
じゃあまず候補、
はい、
発表いたします。はい、一組目。この美術部には問題がある。あ、内巻すばると宇佐美みずき。
もういい
よかった。
二組目。リゼロから始める異世界生活。夏木すばるとレム。
レムだよな。
そうなんだ
よな。
そして三組目。ユーリオンアイスより、勝木優里とビクトリ
ー。あ、そこ入った。
いや、もうそれは、まあ、入っていきますわ。
そうでしょう。
はい、カップル、カップルか。
婚約指輪をね、
ね、
そうですね。
いや、そうです。はい。そして4組目。歌のプリンス様、マジラブレジェンドスターより、イット状態と一ノ瀬時矢。
そうなんですね。
こちらですね、うちの黒エギの岡本さんからの、はい、強い要望が
なるほど
ございまして、はい、このレジェンドスターを見たら、この二人は語らずにはいられない
と。なるほど、なるほど。
はい。そして5組目。
はい、
ニューゲームより、うん、鈴風青葉と矢上浩。
はいはいはいはい、ありました。
指定関係の、
いいですね、ありましたね。
各々、はい、違う関係性ですよね、カップルと言いつつも。
そうですね、はい、普通のカップルが いないですね。
最初の好みくらいですよね。
だったらカップルじゃないですかね、一組目は。
公式では
片思いですから、
ね、誰もついてないというこのカップル選ばせていただきましたが、
誰だろう、
はい、
誰だった
ベストカップル、
はい、2016年ベストカップル賞は、
はい、
内巻すばると宇佐美みずき。
いや
ー、待って
、いや、いいカップルがあります。笑わしよう、本人笑わしよう。
いいカップルだった。
やっぱこの一方通行感っていうのは、スバル君が全くブレない。俺もやっぱり素晴らしかったですが。
いや、もう見てる人みんな応援したくなる存在でしたもんね。
爽
やかパーセント。
はい。じゃあ、じゃあ、国さん、このカップルいかがでしたか、は
い、いや、もうね、爽やかでしたね。
うん、
そのね、片思いが何でしょうね。
重くなくこうでも応援したくなるっていうあの絶妙な女の子感も出てたじゃないですか。でなんだろうな、男の子気づいてやれよ、でも気づかないからこそお前も可愛いよみたいなあれも絶妙なさじ加減でした。
はい、ありがとうございます。他にはね、もういろいろ候補めちゃくちゃあったんですけど妄想とかも入れるとね、あとまあ黒むくろの剣之助とユキナとかね、
あ
候補はあったんですけど、信長の忍びの秀吉とネネっていうのも
ああそう、いいね、
あそこいいですもんね、
いいですね。
ですがまあ対象はまあ好みのスバルと水木、内町くんと宇佐美さんに決定いたしました。おめでとうございます。
ありがとうございます。続きまして、2016年アニメアカデミー賞人外キャラ部門
人外
そんな部門があるん
ですね。はい、こちらプレゼンターはどなたでしょうか。
私優しい雨松
崎さん、お願いします。
はい、人外キャラ部門、まあ人以外の、まあ、マスコットキャラみたいなキャラクターで誰が一番今季良かったか、今年は良かったかというのをですね、させていただきました。まず、1人目、
うん、
熊巫女より熊井夏。
ありがとう、ありがとう。
熊です。
熊ね。熊ね。
はい。
二組目、石膏ボーイズより石膏ボーイズの皆さん。
ありがとう。
メンバー全員。
はい。石膏です。
石膏ね。
無機物。
三組目、ニャンボーよりニャンボー
です。はいはいはい。
ダンボーです。
いいね。ダンボーだね。
四組目、フライングウィッチよりシトさん。
あれも人外のね、
確かに
猫ですね。
言ってみたらあれまあみんな幽霊とか人外なんですけど、見た目がね、あの猫ということで。で5組目、
はい、
船を編むより辞書タンズ。
辞書タンズ。
いいです
ね。これ入れるんですね。
じゃあ頑張ってたな、もう。
辞書です。
辞書ですね。
説明がすごく難しい。
辞書タンズ可愛かったな。
はい。この、5組の中から
誰だろう、
難しいですね、予想が。
いやーね、
なんだろう、
2010比べようがない
です。そうだね
投票ね、もう6人でしましたから。
はい、2016年の人外キャラ大賞、こちらですね、2組
お
お発表いたします。はい、大賞は熊井夏と石膏ボーイズ。
石膏ボーイズの魅力
をすみません、辰夫さんお願いいたします。
いやあのね、まずねグッズが充実してます。
すげえ。
トートバッグだけでね2つ持ってるんですけど、ちゃんとねオタバッグ使用用のトートバッグと、うん、石膏のあのコーハがね、石膏のデザインだけある、
おお、
それだけ持ってると美大生にしか見えないんです
よ。やべ
えほど
基本的に動かないものに命を感じるという非常にね、あの日本的な能狂言みたいなね、ちょっと精神も感じまして、
素晴らしかったですね。
ついに時代は来たなと、
はい、
おそ松さんと騒いでた頃に、うん、石膏ボーイズだというところが ね、
ね、
価値のあるところでございました。
はい、はい、じゃあちゃんとしたあの解説を、熊井夏の話をじゃあ明日見せお願いします。
はい、熊井夏は、うん、あの僕はこれあのどうしようかな、この話は自分のショーでも言おうかと思ってた
話なんですよ。
ああ、どうぞ。
あの熊井夏は、うん、あの熊井夏のすごいところは、うん、あのまあ一緒に住んでるね、あの人間の女の子である松ちゃんって子がいるんですけど、松、うん、ちゃんの方が、まあ、田舎者だから世の中のこと何にも分かってないと、
うん、
で熊井夏の方が常識人ってところがすごい良かったです。
常識人
ね、
熊の方が
熊なんだけど人間より常識があるっていう、うん、
しかもタブレットとか使いこなす、そうそうそう、あの文化人的なところ
が、そこのねシュールさがね非常にね漫画らしくて二次元らしくて非常に良かった。
コントとして上質でしたね。
はい、
いや石膏ボイスもコントとして素晴らし
かったですね。
というわけでこの2キャラに選ばれました、おめでとうございます。
おめでとうございます。続きまして助演男優キャラ部門、
はい、
助演男優キャラ部門はどちらでしょう、プレゼンター。
はい、アストミシンゴが、
アストミだ、お願いします。
はい、じゃあ、ノミネートした、5人、これ紹介したいと思います。
はい、
まず、熊巫女、熊井夏。
おお、今出ました助演男優ね、
彼は彼
はね、キャラだからね、あくまでね、
はい、そしてこの美術部には問題がある内巻津丸。
そうなんだ、なるほどね、
なるほど。
3人目、 12歳ちっちゃな胸のときめきより木山一馬
いいよいいよ
なるほど、
ね、いいね
木山くんはねもう正統派積んでる
って感じ
で
ね、
ね、もう本当に多分12歳の登場キャラで一番可愛いんじゃないかっていうことですけども
、
うんうん、
女の子よりも
はい女の子よりも可愛かったですね、そして、昭和元禄落語真珠よりスケロク、
うん、おおなるほど、スケロクなんですね役も主張じゃなくね、
はい、
ね、
あのひょうひょうとした感じにその振り回されると周りがやっぱあのスケロクの存在がなければやっぱあのアニメのね序盤はね成立しないですから
、山寺浩一さんですね、
はい、そしてリゼロから始める異世界生活よりペテルギウス・ロマネ・コンティ、
ペテルギウスすごい名前が
またすごいところが、
そうですね、フルネーム初めて聞いた方も多いと思うんですけど、あのタイダタイダという演技を一度聞いたら忘れられるものかと、
いやま
あ
確かに
あの存在感ですね、
あいつですね、
あいつです、
首が曲がってる、
はい、そうです、あいつです、
タイダの人ですね、
アフレコ現場でもキャスト全員がモノマネしたらしいです、あの映画面白がって、橋本
さんのプチ情報毎回すごい、
さあ今回ね、助演男性キャラ賞はこの5人ノミネートさせていただきましたが、
はい、
大賞を受賞したのは、
うん、
2人、
おお、
はい、熊井夏と檜山環奈くん、おめでとうございます、
ね、どうだったんだ、
あれ夏はダブル受賞、
そうですね、2冠になりますね、
強い、
やっぱ今年残したインパクトはでかかったん
です、そうですね、
檜山くんもね、やっぱり入るでしょこれは
、ね、入るんです、
ね、入るんでしょう、
いや入
りますね、これは、はい、ね、やっぱどっちかと言われたら檜山くんですよ、
どういうこと、
ご説明お願いします、
いやだからあのね、高尾くんと檜山くんっていうね、うん、まあ、2大ね男性キャラがいるわけですよ、あの作品にはね、やっぱ檜山くんでしょう
好みの話ですか、
好みの話ですね、まあ、詳しくはググってください、
檜山くん可愛いですね、
はい、可愛いですね、
以上助演男優キャラ部門でございました、はい、ありがとうございます、続きまして助演女優キャラ賞、
はい
はいはい、
プレゼンターどちらでしょうか、
はい、私藤井21です、
はい、藤井21よろしく、
はい、ではじゃあノミネートから助演女キャラ部門、まず1人目はリゼロから始める異世界生活からレム、
はい、
はい、
そうですね、続いてゲート自衛隊彼の地へ、彼の地にて各戦いり遠流編よりローリーマーキュリー、
ローリー、
ああ
、助演ね、はい、
そうですね、そしてフライングウィッチから倉本千夏、
出た、
あ、
はい、うん、そして甘々と稲妻から飯田小鳥、
はいはいはいはい、
そう
かそうか、助演か、
はい、そうですね、最後にこの素晴らしい世界に祝福をからダクネス、
なるほど、
はい、
いいとこ行きますね、
助演女優か、
ね、はい、
これはでももうあの子で決まりじゃない
か、いやもうやる皆様ここの中に思ってる方いらっしゃいます、この中から、最優秀助演女優賞、
はい、
投票結果出てます、
はい、
リゼロから始める異世界生活からレムです、
あ、レムか、レムか、
非常に良かったですね、
強いな、
強い、
いやヒロインと言っても過言ではない
です、まあまあまあ、
そうですね、あのじゃあカーズさんから、
僕はですねやっぱりこのレムの献身的なところが好きで、途中から全幅の信頼を寄せるところ、これ前でもちょっと話したんですけども、はいね、やっぱりあの主人公がどんだけクズになって、スバル君がね、うん、ちょっと嫌なやつになっても信じ続けるっていうレムの優しい心、
確かに、
あのだから一瞬こうなんか一緒に逃げようよって言われた時、
ね、
言った時に
プロポーズの
ところですね、あ、そういうエンドも俺はいいと思ってっていう
あの18話ですね、
そうそう、結構そのあたりがあの心が結構ねキュンキュンします、
いやそうですね、
レムはあの妥当だと思いますけど、
はい、この盲目的な献身の愛で、
主役じゃないんですよね。
そう、これでもメインヒロインじゃない
です
。
いやもう
メインには違うなって
。そこで一歩引いてる感が、
ね、素晴らしいですよね。そこが。
だから助演、
助演、そうですね。
人はもう完璧な役割だと思います。
はい、ということでレムが受賞しました。
はい、どうぞ。
おめでとうございます。助演女優キャラ部門でした。
はい。
じゃあ続きまして主演男優キャラ。主演男優キャラクター、
はい、
はい、こちらプレゼンターどちらでしょうか、あ、僕です、僕ですね、はい、資料を読みます、
はい、
主演男優キャラ賞1人目は
ユーリオンアイスより勝木優里、
はいはいはいはい、
さまざまなコンプレックスを抱えるスケーター、すぐ太るという愛らしい体質でオタクにも好まれました。2人目、昭和元禄落語真珠より有楽亭菊彦、
ありがとうございます。
若き日の八代目役も徐々に上手くなる姿と、まあ受けっぽさが炸裂しております。
そうですね。
3人目、僕だけがいない町、藤沼悟。
ありがとうございます。
シリアスな問題にも立ち向かった勇気ある主人公、お母さんとの関係も最高でした。うん、4人目、ハイキューより日向翔陽。スポーツアニメの最高峰とも言うべき作品で立派な成長を見せた主人公でした。5人目、佐伯くそうの冴えないより佐伯くそう。
なるほど。
逆者の主人公で狂言話や講演、数少ない、口数少ない主人公でございました。
そうね、そうね、口には出してないですからね。
確かに、
ね、
心の声ですね。
いやー、なかなか
5社重要と言いますか。
主演男優キャラ賞、
はい、
対象は、はい、2名おります。
おお、
勝木優里&菊彦でございました。
ありがとうございます。
ユーリオンアイスついに入ってきましたね。昭和元禄落語真珠菊彦、
うん、
まあ、入ってまいりました。ここでもね、役も師匠、はい、まあ、基本的には過去編だったんで、
うん、
まあ、この主人公でございましたけれども、うん、まあ、本当にね、落語がとにかく上手くて、まあ、もう僕らのね、石田明先生が、
はい、
まあ、落語をね、もう、もう散々稽古して、
はい、
オーディションから落語をやってるというね、はいはい、最初は老けた八雲師匠からね、カジカザっていうすごい難しいネタが入るんですけど、ね、さあ、そしてユーリオンアイス勝木優里に関してはいかがでしょう。うん、足止め先生お願いします。
やっぱ何でしょう、オタクとしてはちょっとダメなところからの復活っていうところがすごい良くて、
うん、まあ、そう、ダメなところから、まあ、1話スタート、
スタートして、うん、で、どんどんどんどんのし上がっていくところ、うん、そして、いろんなライバルが群雄割拠していく中でも、全然負けてないという、うん。大会によっては負けたりするんですけども、全然もう、他に引きを取らないパフォーマンスをしている姿に、惚れ惚れするというか、はい。ね、メガネをかけてるときとかけてないときのギャップが素晴らしい。
素晴らしいですね。
確かに。
ね、
素晴らしい。
僕は有利は、そう受けだと思って
ます。受け顔なのにちょっと攻めかな。いやいやいやいや、受けでしょ。普通に行けば受けでしょ。
まあ、
これね、オスカル受ける。
でも、ユリオ、まあまあ。
ユリオね。
というわけで、主演男キャラ賞部門は、ユリ、勝木ユリと、ユラクテ菊飛行でございました。
ありがとうございます
。ありがとうございます。
お疲れ様でございました。
続きまして、主演女優キャラ賞。
うん、
こちらプレゼンターはどなたでしょうか。
はい、カーズ SP のカーズです。
あずさん、よろしく。
はい、
お願いします。
一人目、ひなずきかよ。僕だけがいない町。
いやー、
よかった。
かよ、
心から守りたいっていうこの気持ちがですね、物語の一体感を加速した理由ではないかと。
そうですね。
はい、2人目いきます。
はい、
下でホタルだが、しかし、
ああ、ホタル、
はい、いきます。
いや、入ってください。
どうでしょう、これ累積でですね、これだけアニメの本数が増えていても、多分一生記憶に残るヒロインではない
か。
確かに確かに
確かに、
ホタルちゃんを
選びます。おっしゃる通り。
はい、で3人目、宇佐美みずき。この美術には問題が。
出た出た。
はい。また思いする女の子が可愛いっていう。
すごい。
その証拠ない
です。好み感です。
はい。
4人目いきます。鈴風青葉、ニューゲーム。
はい。はいはいはいはい。また入りましたね。
はい、こちら理由はですね、働くおじさんたちに元気をくれた。
夢をくれた。
夢をくれた。
夢を与えてくれた。
これ大事だと思います。
大事です。頑張
ってよ。
はい。で、5人目いきます。カラスマ一世、
うん、
ガーリッシュナンバー、
大好き。
はい、
まず新しい言葉が生まれました。クズカワイ、
クズカワイ、
トレードの方、
クズカワ
イ。あとですね、結構ポジティブなところがありまして、割と自分の出演しているアニメがちょっと作画が乱れてもですね、自分のフォロワーが増えたことを喜んでいます。そういう前向きなところのポイントがありまして、
ポジティブなんですよ。まあまあ、
ポジティブな。もうこの5人なんですけども、
はい、いやー、これ全員でいいんじゃない
ですか。これはもう選べかしない
でしょ。
この5人でアイドルグループ組んだ
ら歌歌っちゃうから。
でもひなずきと
一緒に
俺が一緒に歌えるとは思えないですけど、
プロ意識にばらつきが
あるも前が前がって出るかもしれないなってことで。でもですね、実はこれ 僅差で1人、
はい、お誰だろう誰だろう
対象でした
楽しいこれ楽しいこのコーナー
予想がつかないと思いますが、対象はですね日向月佳代さんです。お
おそうですか
主演女優って感じ。いやみんな拍手だと思いますけどね、うんうん、国さんとか拝見されました。
いや見ました見ました。やはりこれ主演女優ってことを考えると、はい、いややはりこの子外せないですよ。
そうか。この子いてこそのこの物語だと思うん
ですよね。ですよね、はい。あそこに説得力なかったらやっぱり彼の後の行動がっていうのが見えていますから。
結構動機づけにもなります、
ね。はい。
守ってやりたいなぁ。うまくい
かない。幸せになってほしい。
そうね。幸せになってほしい。
そうなんですよね。そうあの不幸な描写がね。
俺が幸せにしてやりたい、ね。あの子アイドルになったらステージママがうるさそうだから。
ああ、いるわ。
仕事でいいな。仕事でいい。
そんな佳代さんがね、あの 1位というか、大賞を取りましたんで、はい、おめでとうございます。
おめでとう。おめでとう。
はい。というわけで、続いては、男性声優部門。
はい。
声優。は
い、声優ですね。この1年、年間通しての、
この人だ。
この声優さん。さあ、これはプレゼンターは、
はい。アストメシンゴが、
アストメ先生、
お願いします。はいはい。まあ、今年活躍した方々いっぱいいらっしゃいますが、はい、5名に絞らせていただきました、
うん、
まず1人目小野賢章さん、
うん、はい、
ね、はい、今年だとまあリライフだったりとかね、うん、まあ、あの舞台版でもね、はい、あの実際主演やったりとかされてましてね、はい、まあ、あと何だっけな、まあ、いろいろやってますけども、はいはい、まあ、小野賢章さんが今1人目、はい、まあ、エントリー で2人目桜井孝宏さん、
うん、
お、はい、うちの言わずと知れた、
うちの、
はい、はい、はい、辰夫さんちの桜井さんですね、はい、ね、まあ、あの10月クールからね船を編むというね、
桜井さんもね、
真面目にやられてまして、はい、ね、
そうですね、桜井さん今年頑張ったもん、ね、
はい、
ジョーカーゲームも、
本当にすごかった
ね、まあ年の頭に戻ればおそ松さんとかもあります、
そうよ、
あ、そうだわ、
そうだ、
おそ松、
おそ松です、
はい。
いつ落ち着くんですか桜井さんの仕事
今が落ち着いてる状態モンスターですね
、はい、そして3人目、
うん、
諏訪部純一さん
出た、
うん、あ、
はい、諏訪部さん、まあ、ゲートも出てましたし、
はい、
スタミナにも出演されてました、はい、フェイト・ステイ・ナイトのシーズンもありました、はい、あ、それ去年か、
ね、歌っぷりもありました、仕事ぶりですね、
歌っぷりもありまして、創世の陰陽師もいい役で出てまして、
はい
はい、夏見友人帳にもこの間出てました、
サンダーボルトファンタジーも
そう
です、
そうですね、
あ、そうですね、
はい、確かに、
はい、そして4人目畑中佑さんです。この方はもう、まあ、1月頭にね、キングオブプリズムというね、お化け作品に出た
後は、
ね、鋼鉄城のカバネリとか、
ね、
牛音トラとか、いろんな作品で主演を張ってらっしゃ
る方です
ね。はい。そして、5人目がですね、うん、花江夏樹さん。
あ、
はい。花江夏樹さん、まあ、創世の陰陽師も主演されましたし、最近アーティストデビューも果たしまして、はい、プライベートではご結婚もされたということで、おめでとうございます。
気持ち悪い情報いっぱい出てきた。
じゃあ、その、アニメの声優としてだけじゃなくて、はい、他のいろんな活動も含めてという の、
はい、
そう、舞台とかアーティストとかね。
はい、あと、あの、女の子声を機械での、あの、いじりなしで出したりとか、そういうね、あの、男性声優の中でもかなり声が高い、重宝される声を持ち主でもありますから、その花になってきたのが5人目。
はい、誰だろう、
ちょっとわかりませんね。
誰だろう、
わかんないな。
今年を象徴する一人だからね。
はい。じゃあ、今回対象に選ばれた人に発表させていただきたいと思います。はい、います対象は、桜井孝宏さんでした。
ありがとうございます。ありがとうございます。
佐藤さんおめでとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。社長おめでとうございます。
本当すみません。ありがとうございます。
何この祝辞。
皆さんどういうところを評価していただいたんですか。
あ、本当ですね。はい、ユーフォニアム2の滝先生。
滝先生よかった
。あれの滝先生結構あの渋い声でいいんですけども、さらにですね、もうちょっと濃く見ていくと、滝先生がモブキャラの男の子の男性部員の声をやられてるんですよ。で、その部員の人がキャンプファイヤーで滝先生の真似をするっていう。
ああ。
桜井さんの桜井さんの真似をしてるっていうところがありまして。
出ますね。
ゲータッシャー。カーズさん気持ち悪い。
いいですね。
いいですね。
僕は初恋モンスターのかなでくんとかよかった
です。かなでくんよかった
ね。小学生かいっていう、ね。
そうだそうだ。
あそこも
確かに確かに
すごかったですね、あそこの堀江さんとのね
仕事しましたね、
本当とどまるところを知らない桜井さんが、
ね、2016年すごく働きました、
ね、うん、はい、今年の男性声優部門大賞は桜井さんでございます、おめでとうございます、
おめでとうございます、
おめでとうございます。
続きましてこの部門です、女性声優部門、
はい
はい、カーゼスピのカーゼです、
お願いします、
早い
早い、
最初に言ってきますけど、あの市場を挟みませんでした、
あ、
冷静に分析した結果ですね、で、あの選んだ一応理由なんですけども、はい、まず出演数がですね、まあ、ある程度ある、ある程度以上ある、
一本じゃない、
一本じゃないということで、で、あの他にはですね、印象的な演じ方をしていたり、印象的なシーンだったりっていう活躍も含めましての、はい、今回5人選出させていただきます、
なるほど、
じゃあ一人目から言いますね、はい、まず一人目、早見沙織さんです、
あんた
順調、
いやいやいや全然
アート事務所が入ってる、
全然違う、いやこれね理由結構納得すると思います、はい、まずですね、週末のイゼッタのフィーネ役、はい、お姫様がありますね、確かに、で、アマアマと稲妻の小鳥ちゃん、これ可愛らしい庶民派を演じまして、ね、そうなんです、で、あの無再現のファントムワールドの泉玲奈って女の子もやりつつの、はい、で、赤髪の、はい、白雪姫の、はい、で、映画の、あの声の形の翔子、ま、これの評価がすごく高くて、この、はい、ミネーション、
もう紹介の仕方が対象の人の
市場は選んでませんから
、ね、が多い
まだミネート発表してるだけ
そうですよね、
これはやっぱり声の形見ながらこの子カーズ事務所か
それありました、
そこで評価が下がるのおかしい、
うちに来ればいいのに
今回でも本当に車輪の大活躍を出したということで早見さん選びましたが、2人目いきます、
はい、
2人目は遠山奈央さんです、
はい、ありがとうございます、これうちの松崎事務所、あ、そうだ、松崎事務所
なんだったんだよ
これみんな俺よりみたいな、でですね、これ理由あの選んだのがですね、はっきりしておりまして、はい、比べてみると分かります、まずロングライダーズですね、倉田亜美という萌えキャラ全開の女の子を演じまして、はいはいはい、でですね、響けユーフォニアム2で、あの笠木のぞみというですね、シリアスなドラマです
ごい、
あの結構声をあの抑えた形の演技をしました、
はい、違う、
でその中間としてあの魔法少女育成計画のスノーホワイトを演じました、主演演じました、で、あの一つの声質でありながらいろいろバラエティに富んだ役割を演じられているという、この技術の高さが、
幅の広さがね、
幅の広さをですね、あの表しまして富山さん選びました、
すごいカズさんやっぱいい曲だね
本当お客さん見て
すごいすごい
結構声音な感じで選びましたけど、ね、で3人目なんですけども、こちらは単純にあの大活躍、
はい、
出演本数が非常に多かったということで選びました。マオさんです。
マオさん。ああ
、はい、確かに。そうなんですよ。あの宇宙パトロールルルコのルルコ、クロムクロのユキナ、出ました。で、形状のサヤカ、宮田サヤカがありまして、で、フリップフラッパーズのパピカ、あとはですね、トンカツ DJ アゲタロのハットリ、あとソノトですね。そういう感じでですね、あの結構主演をたくさん
やられていたんですよね。
あの花開いた1年だったんじゃないかなと思って、
ね、メインも多いのに脇もそこそこ多いですよね、
多分本数で言えば多分トップ争う感じだと思うんです
けど、ハウさんはすごいですね、
ぜひともって感じで、で、はい、4人目なんですけども、
誰だろう、
こちらはですね、小林優さんです、
おお、ここに来て、
そうなんですよ、これはですね、まあ、昭和元禄、落語真珠の小夏
がいい、
で、魔法少女育成計画 の、 あのウィンタープリズだったりですね、うん、結構いいあの役はありましたが、うん、あの決め手となったのがですね、私がモテてどうすんだ、
そうですね、
これはですね、英語の回、これはですね、やっぱり作品のカラーをあのなんだろう、揺らかしかねないというか、評価を上げた演技方だと、
劇場でしたから
ね、劇場で、小林優アワーと呼んでました、
単独ライブでした。
でもあの作品をあのぶち壊しになることなくですね、面白いアニメに仕上がっていたのは小林優さんの力量が
確かに
高かったからではないかということで、
確かにそう
です、さすがにもうベテランの流儀だと思うんですよ、優、うん、さんは、はい、その辺を評価いたしました、
はい、
で5人目です、野戸真美子さんです、
おお、ベテラン、
はい、こちらのカズさんですけども事務所挟んでおりますあのこちらで、ね、評価した理由なんですけども、リゼロのですね、エルザ、あとはですね、ジョジョのですね、あの山岸優香子って、はい、結構ね、怖い女の子を演じて、はい、あの、ま、あの、ま、結構、
求めそうの多いですよね、
そう
です
ね。僕的には、あの、マリミテのやっぱり、ふわふわしたイメージ、は
い、あ、島子。
そう、島子のイメージがあったんですけども、結構そこからこの悪女を演じつつですね、教えてギャル子ちゃんのナレーション
とか。あれは非常に良かった。
あれも、
最高だった、
うん、原作ファンも多分びっくりしたと思うんですけど、
いや確かに
この声当てるかみたいな、
本当に
で
それ言わせるから
ですね。で、アニメの面白さを多分一段上に上げたと思うんですよね、このマリコさんのナレーションは、ということで評価いたしました。
はい、
この5人、
うわ誰だろうこれ、
予想は聞きづらいです
ね。そうなんだ、
ナイスプレゼンでした。
そうなんだ。でですね、2人同率で、
お同率誰が
選ばれまして、1人目
はい
早見沙織さん。
やった、まあまあまあ、これはもう、これはね、証拠完璧だったわ。
で、二人目がですね、はい、遠山奈央さん。
ああ
歌舞伎事情と言いますか、はい、二人で受賞しました。
はい、
ね。
これはもう本当ないと思うんです
けど。本当ないですね。
うん。どうして入れ込みがある方いらっしゃいますかね。
遠山奈央さんに関しては、はい、この2016年にして、少年アシベのゴマちゃんの声をやるというですね、はい、そこに選ばれるという、
確かに
この技量、芸達者具合。
だってご本人が生まれてるかどうか分かんないぐらいの原作がある
わけですよ。めちゃくちゃ素晴らしい。今後もね、ぜひ来年もぜひ活躍してほしいですね。
確かに。いや、速水さんはやっぱ声の方ですね。
そうです
ね。
はい、
あと、いわゆる萌えアニメ結構出てらっしゃる方だから、
はい、
これシリアスどうなのかと思ったんですけど、はい、やっぱりちょっと周りの声優さんたちの演技もあり、
うん、
すごいシリアスなドラマの中でも、なんかこうしっかりとね挑まれたっていうところが、いわゆる萌えアニメの文法だけでもない人なんだって
確か
感じてね、嬉しかったですね。
シリアスに演じられるということ で、まあ、納得だと思いますが、この2人でした。
はい、
ありがとうございます。
以上2016年の 女性声優部門でございました。じゃあ続いての部門は、いよいよ佳境に入ってまいりましたよ。部費作品賞。
佳境佳境に入ったっていう。
部費作品賞。はい、こちらプレゼンターはどなたでしょう。
私、松崎がお送りいたします。
佳境の入り口が部費作品。
いや、部費なくてサイド B 語れないですから
ね。我々そのために来てます。
そうですよ。まあ、部費出るキャラクターがいるかじゃなくて、作品自体が部費れるか。
そこですね。
重要、重要。
そうなんです。
重要、それ。
そういうことなんです。だから、まあ、具体名出しますと、ディメンションダブルのミラさんには部費れるが、作品自体に部費れるかというと、そういうわけではない。
わかりやすい。
よく見てる。
同意します。
ありがとうございます。
同意します。
ミラだ、ミラだ。
ミラ、
ね、まさか国井さんがミラをやっていただけると思います。じゃあ、部費作品賞を5つノミネートされましたので発表させていただきます。まず1作品目、
はい、
アニトレペケペケ。どっちやりましたね。
これで、ね、
ううことだ。
アニトレ良かったよ。
はい、
あったですよね。
一つ屋根の下で女の子がストレッチするのを手伝ってあげるというのを、その男の子目線でずっとカメラが見てる。
そうなんですよ。いわゆる主観。シンゴで男の子が画面に出ずに僕らなんて見てる。
そう。
それの、そのラブプラス感って言います
かね。
語りかけてくれる感じ。
はい。ブヒブヒさせていただきました。二つ目。だがしかし、
おお、ここにも入ってきた。
はい、まあ違うタイプの女の子2人がいて、どっちも選べないよ。どっちにも部品ないよということですね。
ハーレム原理主義者から。
はい。さ、3作品目、ニューゲーム。
うん、
はい、もうこれは女の子単品でもいいですよ。女の子と女の子、その関係性を見てもブヒれるという。
なるほど、
なるほど。
はい、先輩後輩同僚いろいろなと。
無駄がなかった、確かに。
はい、
いい匂いがしそうな会社。
そうですね。現実には絶対ないであろう。
いやいやいやいやいや。いや、阿佐ヶ谷じゃん。
二次元だからできる。
アニメの方にありそう
な。4作品目。フライングウィッチ。
よ
あ、これは
もう いろんな属性のキャラクターが出てきました。うん、
はい、
もうその魔女だったり、魔女でもその黒タイツの出し。
そうですね。
そのお姉ちゃんが褐色。
その友達がジンガイだけど、獣耳。
獣耳。
最高だったな。
もう天候盛りでありがとうございますという感じでしたね。はい、そして、5作品目。響けユーフォニアム2。
はいはいはい、そうなんですか。
なるほど。
これはクオリティの高さ、うんぬんじゃなくて、そのクオリティの高さで僕らはブヒってるんだ。
なるほど。
はい、
あの可愛いに作画力関係なしと。
完全、
もう可愛い性なし。
そうですね。むしろブヒれるために創作があるんじゃないか
と。なるほど、なるほど。
ありましたか。この5つが、ノミネートされました。じゃあ発表いたします。
誰が予想つきづらい感じします。
どれが選ばれたんでしょうか。部費作品賞は、アニトレでございます。
おお、
まあ、いいんじゃないでしょうか。
いや、これは文句ない。
いいんじゃないでしょうか。
いいでしょうね。
あんなん、あんなんね。要は VR ですよ。
VR。確かに VR ですね。ね、あのいろんな角度からこう出たテクテしたり、出勤したりするんですけども、あの女の子だって薄着なんですよ。
そうですね。あとトレーニングウェアというかね。
はい、よく見てるな。
で割とこう、窓の下とかカメラがね、
あったりとかして。で、新キャラが出てきたりとかして。
あ、そうですよ、
ね。そう。で、女の子同士でストレッチし合うみたいな
のがあったりとか。
そうですね。いろんな角度
から。そうですね。この2期にしてちょっと跳ねた感じしますね、これ、ね。
いやすいません、ありがとうございます。
この作品は本当にトレーニング作品として見てた人はゼロですよ。
あ、ね、
おそらくゼロですよ、
ね。で、謎のトレーニングを終えると、フィニッシュっていう。
何をフィニッシュ気持ち
よかった。謎の。
何を言ってる
まあ、ぶひれましたね。
はい、非常にぶひらせていただきました。2016年、ぶひ作品賞は、アニトレペケペケ一つ屋根の下ででございました。おめでとうございます。
続きまして。原作賞の発表です。
おお、
まあいろんなアニメ作品ありますが、まあオリジナルではなくて原作付きのアニメーション。
うん、
まあその中でも、まあ、特にこの原作、まあ改めて良かったなというところを、はい、まあ紹介したいと思います。はい、1本目、ハイト幻想のグリムガル。
おお。
十文字青先生によるライトノベル作品、ファンタジーものでありながらガチャガチャしない静かな作品世界でした。
うん、
2作品目。ジョーカーゲーム。
お
ー。柳浩二先生による短編ミステリースパイ小説。各短編に主要キャラを置きながらプロットの難しいスパイものに挑みました。
はい。
3作目、ガーリッシュナンバー。
おー。
渡り渡る先生によるライトノベル作品。やはり俺の青春ラブコメは間違っている。胃が痛くなるような内容をコミカルにテンポよく描いてくれた作品です。
はい。
4作目、12歳、ちっちゃな胸のときめき。
ああ、そうか、原作か。
舞田奈緒先生による少女漫画雑誌、チャオ連載の漫画作品。少女ものにまさかのリアル第二次成長期を描いた衝撃作でございました。
はい、
5作目、昭和元禄落語真珠。
うん、
久保田晴子先生による、異端に連作された漫画作品。綿密な取材と落語をテーマに据えた人間ドラマに血のつながりを超えた家族の姿を描きました。
は
い、これ5作品、
みんな原作力高かったですからね。
ね、う
ん、
確かに。
まあね、なんかこういうなんか賞でもないと取り上げられない作品もね、結構あるんでね。
うん、
というわけで原作賞2作品、ハイト幻想のグリムガル、そして昭和元禄落語真珠。
すごい、いいところ。
さあ、カズ先生、やっぱラノベ読みとして、
あの、グリムガルはすごく原作のあの雰囲気、あの丁寧に描いたと思うんですよ。あの、結構ドラマチックなところって割とこう実は少なめで、日常も丁寧に描いてるんですね。で、あの背景美術の美しさも、あの、結構原作をブーストかけた面白さに多分一因だなと思って、うん、僕はもうひたすら面白いで終わりました。この、うん、素晴らしいです。
確かにね、はい、ストーリーが進まず、その背景見てるだけでなんか間が持ってしまうというか、
結構この地下潜っていくと、なんか畑っていうんですかね、ゴブリンたち住んでる畑あったりして、バラエティに飛んでるあたりも目で楽しませていただいたんですけども、原作もこれぐらい面白いので。
なるほど、
うん、はい、おすすめです。
昭和元禄落語真珠、
はい、
まあ、こちらはですね、まあ、あの、なんて言うんでしょうか、やっぱ石田明さん、山寺宏一さん、うん、まあ、そういった、あと林原めぐみさん、
うん、
まあ、そういうベテランがですね、がっぷり四つで、まあ、芝居勝負できるっていうのも、やっぱ主人公の年齢設定とかがね、
はい、
あの、いわゆるアニメと違って、やっぱ大人っていうところもあり、なんか俳優さんの人生すべてをね、かけて、なんかぶつかれるような、それも、まあ、原作あってこそかなというところもありましたんで、まあ、本当ドラマも素晴らしかったんで、まあ、昭和元禄落語真珠も、ぜひ漫画読んでいただきたい作品かなと、
はい、
思いました。というわけで、原作賞は昭和元禄落語真珠とハイト幻想のグリムガルでございました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
いっぱいあるね、やっぱり。
ありますね。
ありますよ。
続きまして、
はい、
これどこまでやったっけ、主演女優キャラやった、
やったっけ、はい、
主演やりました。
あ、じゃあもう脚本賞か、次。
はい、
おお、
まずは脚本賞、
はい、
ノミネート
脚本賞、
お願いします。
まあ、原作の力強さもあり、であの作品全体にあの及ぼす脚本の面白さ、そこにあの注目して5作品選ばせていただきました。
はい、
まず1本目なんですけども、この素晴らしい世界に祝福を、こちら上津誠先生。
はい、
ああ、確かに
先生。面白かった、そうですね。これはですね、次々にシーンが入れ替わって、テンポの良さで圧倒された面白さがあって、多分これあの原作よりも多分もっとテンポアップした形だと思うんですね。あ、
なるほどね。
うん、そのあたりの
脚本もね。
そうなんですよ。確かに。こうした方が面白いんじゃないかっていう、はいはい、そのエッセンスは多分脚本家の仕事じゃないかということで選びました。はい、で、二つ目いきます。はい、リゼロから始まる異世界生活。
うん、
こちら、
うん、
横谷正弘先生。
はい。
こちらはですね、あのまずですね、最初に1時間放映して死に戻りを丁寧に説明したところ、これって最初に30分だけ放映していた場合と1時間やった場合では多分脱落者というんですか、見なくなってしまう人も、
確かに、
うん、あそこで引き止めたの面白さ、この作品はこういうテイストで行われますっていうのを丁寧に説明するのに1時間必要で、そこを描いたというところと、あとはですね、中盤の重い展開を丁寧に描いてこその白芸戦の語る必要が良かったと。これもですね、普通だったらあの重い展開を割とライトに描いて流すケースが割と原作好きだとよくあるんですけども、そこをしっかり描いた上で、あ、やっぱりその後のセオリーをあの見事にあの面白くしたというところで、これも脚本かなと思います、
うん、
ね、ありまして、2つ目いきますね。で、3つ目いきます。フレングウィッチ、
うん、
またおでこ先生ですね、
はい、
これはですね、はい、ゆっくりと時間が流れる田舎の雰囲気と、まあ、それでも飽きさせないのはやっぱり構成力によるもんじゃないかということを、
うん、
私思いました。
確かに、
そうですね、結構ね、原作に忠実で余計なものは描写していないんですけども、まあ、その中でもこうずっと見ていられるあの雰囲気の良さが脚本の仕事かなと思いまして、うん、
なるほど。
ちなみにこの赤尾デコさんっていうのはですね、あの古いあのオタクの方ならご存知かもしれませんけど、三重のひとみさんというアイドルの方なんで、
はいはいはい、
結構あの、ね、お子さんも生まれてね、はい、いい仕事してらっしゃるなって感じで、
はい、
素晴らしい、
素晴らしい。
で、4つ目いきます。送信少女まといの、黒田洋介です。
はい、
お、
そうなんです。個人的にはプリティーサミ再びという感じがしまして、
うん、すごくわかるんです。
魔法少女もの、
はい、
しますよね、その感じ、はい、懐かしい、あれがね来た感じがしまして、はい、でいい意味でのふざけ感がすごく面白くて、例えばですね、あのロリの巫女のユマちゃんがですね、はいはい、オープニングを乗っ取った事件があったとかですね、ユマチンがですね、結構その乗っ取り感結構雑だったりとかして、
はいはいはい、
あのそこに手を入れるって面白いことがありましたんで、はい、このあたりであの4つ目選ばせていただきました。で、5つ目の脚本賞はですね、クオリビアコード、こちらはですね、はいはい、相良壮先生、渡り渡る先生、立花浩志先生というライトノベル作家3人の、
はいはいはいはい、
3人で、シリーズ構成しております、
はい、
まあ正直作画はいろいろありました、
はい、
いろいろありましたが、それでも最後まで面白く見てられたのはやっぱりお話が面白くて、次どうなるんだよ、次どうなるんだろうというところを見ていたところで、まあ、いろいろどんでん返しがあって、敵と味方がね、こう入れ替わったりするような面白さもあって、最後大団円だったんで、
これは本当に脚本っていう感じですよね。
力強い脚本だったと思うんですよ。ということで、この5作品を選びましてですね、
おー、なんだろう、
正直僅差でした、これ。
僅差、
僅差。
僅差で、僅差の中から2つ同点が出まして、
はい、
発表させていただきます。
はい、
まず1本目。この素晴らしい世界に祝福を、
うん、
上津誠先生と、はい、リゼロから始まる異世界生活の横谷正弘先生、お二人が脚本賞となりました。
硬いね。
皆さん、あ、硬いですね。
硬い。
これは二つに割れるとは面白いし、どっちも異世界なんですけど、両極端みたいなところあるじゃないですか。
ハード路線とソフト路線です
よね。どっちも選べないよーって思ってた。これもそうだよね。
はい。
ハーレムエンド。どっちも良かった。
ハーレムエンド。
そういうことだよね。
はい。
どうでしょう。これ結構二つ語りたい作品。藤井さんとか見てらっしゃいました？
僕両方、これ確かに僕も両方迷いました、確かに、
はい、
で本当にその異世界ものなんですけど、全く毛色が違う2作品なんですけど、このスバ本当に良かったですね、
うん、
テンポもいいし、全く飽きさせない で魅力的なキャラが何人も出てきて、その中でやっぱりこうキャラが一人一人立ってるわけじゃないですか。
うん、敵キャラの盾でデュラハン
って。あ、そうです、首なしですね。
首なしの攻めてこいよみたいな。
そうですね。本当に異世界もので、もう結構異世界ものって
やり尽くされ
た感ある中でも、その中でも異色に。
でも外してきましたよね、相当。
そうですね、かなり。
王道というか、お約束を外してきた上での、めぐみたちも立ってる感じとか、
設定だけじゃないんだよっていうのが、多分今日、脚本の力なんでしょうね。
確かに。
こちら2期もあるんで、すごく楽しみです
ね。
そう
です
ね。この2作品が選ばれました。
はい、おめでとうございます。
さあ、いよいよ佳境でございます。
はい。
はい、
続きましては、
監督賞の発表です。
はい、風邪ひきのカーズが選びました、監督賞、はい。こちらはですね、まあ、結構作品賞と被るところがもしかしてあるかもしれないんですけども、僕は監督さんが仕事してるんじゃないかなっていうと、結構ネットのインタビューなどリサーチしましてですね、お調べましてですね。
でも大体、本家のアカデミー賞も監督賞やっぱ作品賞セットみたいなとかありますから、
そのあたりをちょっと感じていただいて、はい、聞いていただけたらと思います。まず一つ目いきます。昭和元禄落語心中の畑山守監督が1本目選びました、はい、こちらまあ大事な心の機微を丁寧に描いたフィルム、本当に素晴らしいとしか言いようがなくて選ばせていただいたのが、ね、
藤津さんももうゼノワ解説してましたもんね、藤津亮太さん、
それほどの
功績が素晴らしいという、
なるほど。じゃあ2つ目いきますね、はい、2つ目はですね、絆いいば小林博さん、いや本当面白かったんですけど、こちらですね、監督で選んだ理由なんですけども、岡田真理さんをよく制御したなって今だから言いますけど、ブラックロックシューターは岡田真理さんの暴走を割と周りが止められなかったりすると、一部の人しか喜ばない作品が出来上がると思うけど、絆イーバーに関しては割ときつい描写といいますか、要は痛みを共有するという話で、重い話が続いたりもしましたけども、でもエンタメとして最後まで見られたっていうのは、監督さんが立派にですね、商業的にこれの
面白かった、
小林監督の手腕が光った感じはいやいやしますよね。
なんだこのオタクは。
一応これサイド B なんですけど、
そうだね、ダブルヒーターさんじゃないですよ。見てます
しますよ。で、3本目いきますね、はい、3本目の監督賞はですね、アクティブレイド、機動教習室第8係、こちらですね、総監督が谷口五郎総監督、うん、そしてですね、秋田屋典明監督、おこちらお二人監督でクレジットされておりますが、こちら選んだ理由を申し上げますと、各話がですね、特撮界があったりとかで、難民問題があったりとか、かと思えば僕らブヒブな寄りのですね、はい、水着をドローンで盗撮するような回など、バラエティに富んだ話をですね、終盤一本にまとめて全部伏線を回収して大団に持ってった、あの気持ちよさ、うん、これって結構監督の仕事なんじゃないかなと思って、
めちゃめちゃ面白かったですね。
面白かったですね。これ国井さんってご覧になってました？
僕はちょこちょこですね、全部という形ではなかったですけど、でも面白かったですよ。さすがに僕は谷口監督作品がちょっと お好みで見てたんで、はいはいはい、でも谷口監督が絡むとやはり背筋がきちっと締まるのかしらみたいなちょっとありましたね。
背筋が引き締まるのをこっちも見てましたね。非常に面白い感じで、4本目かな、4本目いきますね、はい、いきます。響けユーフォニアム2、うん、石原達也監督、
はい、
そうなんですよ。こちらですね、僕が個人的にですね、マイクール初恋をしたいとか言ってますよね、はい、そんな寝言言ってますけど、はい、その理由はですね、やっぱり青春を味わいたいと、要はキラキラした理想の青春を味わいたいという気持ちがあって、そうすると、響けユーフォニアム2の映像 の青春っぽさ、
行きたい、
行きたいですよね、結構そのあたりはですね、結構僕の一つの理想なんですね。で、まあ、たくさん語るところあるんですけど、一つだけ言わせてください。はい、第3話でみぞれって女の子とのぞみと女の子はふわっと言いますか、心の行き違いが起こる回があるんですけども、そこでですね、大きいリボンをした優子ちゃんがですね、説教をするんですね、ほっぺたをムニムニやりながら、一緒にコンクールで肩で嬉しくなかったの、そうリボンの先輩なんですよ、嬉しくなかったのって聞いた時に、やめてった子に申し訳なくて、いやでも喜んでいいのよって、だから笑ってってニコッ
と、青春してる
いや、武器部の部長が持ってきましたよ。
さっきまでカスコのフリしてた。
あ、ここで馬券のパワーが上がる。で、その後に結構その、ゆうこちゃんって女の子でいつも口喧嘩をしてるですね、なつきちゃんって女の子が、で、いつも、仲悪いんですけども、そのなつきが慰めて、でも、みぞれにはあんたがいてよかったと思うよって軽く慰めるシーンで、泣きそうになるんだけども、そこで、なんか、慰めてんのってからかって終わるってあたりの青春キラキラとか、非常に良かったので、いや、美しいアニメでしたということ で、4本目選ばせていただきました。はい、残り1本ですね、
はい、
5本目いきます。はい、君の名は、新海誠監督、
映画入ってくる、
映画入ります
、映画入る、
監督賞で、新海誠さんほど今年語られた名前ない
そう
です
、ね、確かに、ね、
一番お金稼いだ監督、それは、もちろん映像的にもですね、僕の人生のマイフェバリットに入りました、これは、素晴らしいと思いますということで、新海誠監督を選ばせていただきまして。結構これも票が割れました。お割れたんですけれども、同時に受賞した2本がございます。
お
監督賞
お願いします。
まず1本目響けユーフォニアム2、石原達也監督、
はい、
2本目君の名は新海誠監
督。すごい、逆に言うとユーフォはすごいよね。
そういうことですよね。
ユーフォはすごい、
しかも第5話で、しゃべっていいんですかね、
どうぞどうぞ。
第5話で、あの、まるまる一曲オーケストラの7分20秒演奏を全部弾き切るシーンがあって、はい、あそこの作画も運指っていうんですけど、指の動きがぴったりあって素晴らしかったんですけども、あそこでモブの子たちもそうなんですけど、楽譜のところに合宿の時に写真を貼ってるんですよ。で、それがその悪ふざけしたりとか、コーチと一緒に撮っているような写真があって、もうそこの青春のキラキラを、本人たちは多分自覚はそんなにないのに、俺たちにとってはもう過去がない青春なんだって分かってるから、そこに泣けてきたりとか、あとはやっぱり主人公の久美子が、第一期の時に、難しいパートが吹けないで、橋の上で、上手くなりたい、上手くなりたいって、悔しくて死にそうって言ったあのシーンがあるんですけども、今回2期ではそれが吹けるようになっていて、今回その難しいパートを見事に吹き切るんですよ。そうしたら、滝先生が口元でニヤッとしてもらうんですよ。で、その後で片思いしてる周一と、隣の飛鳥先輩が視線だけで、やったなっていう瞬間を全部ドラマ組ませる、それまで。
いいよね、
いいや、名シーンでしょ。
情報量がめちゃくちゃ多いですよね、UFO
は。目線だけで全てがね。
語られているあたりで、それまでの総計算というのも、まあ、あとはいろいろ、遥か部長が覚醒した宝島っていう長輪の、駅ビルコンサートとかね、いっぱいあるんですけども、そのあたりの精神の美しさを見事に演じられたので、
なんだろう、UFO2、なんだろう、監督賞。
ねえ、ね。いや、で、まあ、新海さんはもう、ここ取らないと。
これ、語る必要あるのってぐらいの。文句なし、
うん、文句なし、もう本当に中二です。
もうちょっと監督が二次元化してるってことはあります
よね。まだこの間では立派だと思ったんですけども、はい、ここまで売れてるのに結構そのあたりでカッコつけたりしないで、うん、こうなんか中学の時にやっぱクラスメイトの笛を舐めたりした経験が
言ってましたね。
甘がみだけですみたいなことを言っちゃってこんだけ売れてても、こんなこと言っちゃうんだよ、この人。あとなんか割とパンチの意識しましたとか、割と俺ら向けのことも言ってくれたりとか。
で、結構その自分のサイトで、こんだけヒットしてるけれども、この作品を一番楽しんでもらえるのは昔からファンであるあなたたちですっていうようなことを書いてくれたりとか。
僕新海誠監督の過去作全部見てからもう一回映画見に行ったんですけども、やっぱりね、全部映像をよく詰まってて、男どんなが真ん中でカット割れてこう別れるシーンとか、全部そのあたりも詰まっていたりとかするので、いや、本当良かった。
新海さん、オタクだよ。
オタクだよ、こんだけ大きくなっても俺たちの味方ということで、いいでしょ。
よかったです。
そのあたりも評価しつつ、
はい、
こちら、
監督賞。
なりました。おめでとうございます。
おめでとうございます。
さあ続いて、はい、この方をお呼びしているのはもうこの賞でしかありません、
はい、
ベストアニソン賞でございます。
おお、
これはもう
足止め先生よろしくお願いします。
はい、多分僕のことだろうなと思って、はい、ね、ジラジさんですけど、
はい、アニソンなんてもう本当に多いから。
そうです、だって、ね、単純計算で一作品に2曲あるって考えたら、ね、アニメの倍ありますからね。
数クールなんか新しい新オープニング、
本当そうですよ。
なんかよく選びましたね。
その中からもう悩みに悩んで5つノミネート作品選ばせていただきました、
はいはい、お願いします、
ちょっと好みが、詰まってるかもしれません
が、はい、それが絶望だ。
そうです、
はい、まず一つ目、だがしかしのオープニングテーマ、ミチさんのチェックメイト。
おー、
はい、で、まあ、
オープニングなんですね。
はい、沖縄出身のアニソンシンガーとして、去年デビューしましたが、このチェックメイトという曲、アニソンらしからぬ非常にジャジーなナンバーでして、僕はアニソンのイントロがスラップベースから始まるの聞いたことない、あの感じのね、弾くベースですね、はい。非常にかっこいい曲でございました。そして2曲目、くまみこのエンディングテーマ、くまみこダンシング。
あー、ね、
これは、松ちゃんと、そして熊井夏と、そして、熊出村の皆さんで歌っている、
みんなで、
ね、愛の手を入れてるあの曲ですね。
一回聴いたら忘れられない。そう、感じします。
一回聴いたら忘れられない。そして、SD キャラが動いて歌ってる感じ、ほのぼのしますよね。聴くだけで。はい。はい。そして3曲目、鋼鉄城のカバネリオープニングの、エゴイストの、カバネリオブジ、アイアンフォートレス。ですね、あのオリジナルアニメ鋼鉄城のカバネリの世界観をもう一気に分からせる壮大なナンバー、
すごいよね、
あれをカラオケで歌えなんて無茶な話だ、ね、アニソンカラオケ勢かかってこいって感じもあるしね。
圧倒される歌ですね。
超難しい曲でございますけども、はい、そして4曲目、この年末に滑り込んできました、
はい、
ユーリオンアイスのオープニングテーマ、ディーン・フジオカさんのヒストリーメーカーですね。
なんだこの曲はってなる、はい、そのまま本当にフィギュアスケートの曲、あのね、うん、曲として使えそうな、
うん、これ、ね、本当にね、
はい、これあの深夜にはですね、あの歌手の牧原紀之さんがあの作曲作業をしながらそのテレビつけてたらこの曲が聞こえてきて、なんだこれって思って引き込まれたっていうのラジオでおっしゃってたんですよ、はい、牧原のあのマッキーがですよ、
あのマッキーでしょ、
あのマッキー
で
しょ、
すごいですね、
確かに
師匠はすごいな、はい、だってもうヒストリーメーカーの情報ってわけでもないもんね、マッキーの情報だから
あの世界で一つだけの顔の人でしょ、そうそうそう
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
う
そうそうそうそうそうアイカツスターズのオープニングテーマはスタートライン、
趣味だろう
みたいな、違いますよ、違
います、盛り盛り
にこれはね、もう3年以上続いたアイカツというシリーズが終わって、うん、4月からアイカツスターズという新シリーズが始まって、新しくこの夢を追いかける女の子を描くという時にこの背中を押してあげられるようなこのスタートラインという曲、うん、非常に素晴らしい曲でして、歌詞もやっぱあのちっちゃい女の子向けアニメの曲なので、歌詞にも難しい言葉が一切入ってないんです
よ、
ね、夢は見るものじゃない、叶えるものだよという、うん、この一言だけでもうとても元気が出る、
シンプルな、
シンプルな楽曲で非常に素晴らしい楽曲でございます。
全部ね、素晴らしいからね、はい、確かに。
この5曲が今回アニソン賞にノミネートさせていただきましたが、
はい、
もう皆さんに投票していただきまして、
はい、
1曲大賞は決まりました。
なんだろう、
お願いします、
はい、発表します、
はい、
くまみこのエンディング、くまみこダンシングに決定しました。
そうだよ、
なるほど、
それはそうだ、
いかにもって感じでいいですね、
いかにも、
もう画展がいったと、
それはそうだよ、そりゃそうだよ、カバデリのオープニングを差し置
いて、そりゃそうだよ、いや、でも、あの、志倉千代丸さんっていうね、あの、名詞の志倉千代丸さんもおっしゃってたんですが、やっぱアニメソングっていうのは、あの、歌詞とか曲のタイトルとかに、あのアニメのタイトルとか必殺技の名前とかが入ってこそアニソンだってこと です
。なるほど。
やっぱさっきの鋼鉄城のカバネリのオープニングもそうですが、くまみこのエンディングでくまみこダンシングって言ってるんですよ。もう完璧でしょうって
、ね、ドラえもん絵描き歌みたいな。
アニソンとして完璧。もう一度聴いたら忘れない。そして、そのアニメの世界観をその盛り込んでる曲として、このくまみこダンシングやっぱ完璧でしたね。
侵略イカ娘以来ですね。
そうですね。
残るな。ああ、思い出してきちゃったよ。
アニソン賞はくまみこダンシングでございました。
おめでとうございます。他まだ発表してない部門の方いらっしゃいますか。
僕じゃあ、ジャンク作品
賞出ました
ジャンク、
はい、そうです
ね、ジャンク作品
賞、ハイカロリーロービタミンな作品
賞マジ21プレゼンターお願いします。
太りそうな
作品、はい、そうですね、まずこの素晴らしい世界に祝福を、
おお、
テンポのいい、流れとあとギャグで、まず、一作品目、はい、二作品目、月曜日のタワワ、
あーあー、なるほど、
なるほど、
創作、はい、ツイッターの絵が、原作となってですね、うん、月曜日の憂鬱な朝に非常にあの爽やかな
爽やかあれ、
はい、
元気を与えてくれる
元気を、なんですね、ね、そして三作品目が教えてギャル子ちゃん、
はい、
はい、ウルトラスーパーアニメタイムですね、はい、こちらもウェブ漫画が原作
ですね。そうですね、
はい。それから4作品目、魔装学園ハイブリッドハート。
はい、
これは、
はい、そうですね。これはいらざるを得ないでしょう、ジャンク作品。はい。
もうこれはもう特定の、やっぱあの宗教団体が支持してる。
そうですね。あの、そういう支持母体があるん
ですか。そうですね。
あります。あります。
だから、松崎教がね、
武器作品賞よりももっとすごい何か。
何か大きい、大きい力。それこそアニメだと。
肌色を聖なる色として崇めてる団体が。
はい。でこちら最後に5作品目、こちらも滑り込んできました、刑女、
おお、
いいですね、刑女ですよ、
はい、そうですね、こちらも漫画原作で、
僕はね、はい、言ったんです、松崎くんに、
はい、何でしょう、
あの武器作品賞になぜ刑女が入ってないの、
はい、
松崎さん何て言いました、
あれは武器じゃない、ポポコンだ
ポポンですよ。ポポンって言ってるんですよ、
はい、この男よく。僕はそのやりとりに対して、ではジャンク作品で受け取りましょう。
そうね。
で、
引き受けましょうと。
そうなんだと。
入れました。で、この5作品の中で対象なんですけども、もうダントツでした。
おお、
はい。刑女です。
おお、あー、やった。 か、いや、ケイジョン楽しい。
いや、めちゃくちゃいいですね。
ケイジョン面白い。
いや、本当に最後まで、テンポが落ちることなく。
動いてるしね。
めちゃくちゃ動きますね。尻の角度といい、胸の動きといい。
さっきの藤井君の最初に言った、ローリスク、
ローリスク、ハイカロリー、ロービタミン。
ロービタミンの、もう名のもとに、ケイジョンの、ルールとかを知っても何のスポーツにも役立たなそうな感じが
僕ちょうどこのノミネート選ぶ上で形状を見直したんですよ、はい、この間でたまたま甥っ子が近くにいて興味を持ったんで甥っ子にも見せてたんですよ形状
何歳ぐらい
甥っ子5歳ですバトルアニメとしてこの女は悪い女だねってバトルアニメとして必死に
見てたんですね
ケツで真剣白羽取りするところとかも、ね、非常にいい英才教育になったのではないかと自負しております、
まあドラゴンボールみたいな感じ
ですね。そうですね。
なんでこのアニメにこんなクオリティ高いのがあるんだろうっていうね。
本当に。
いや素晴らしい作品ですね形状。
また水着がバチンってこうさ、
ああ
来る音もいいんです
。はいはい。う
すごかった
形状
本当にまさに乳首の先まで力がこもった作品
でした乳首一本ゼロイですよ。
いや素晴らしかった
言いたくなるけど言えないけど言いたくなくなります。僕のメンバーだから言えない社会人言っちゃダメだ外で
触れるとか渡んねえからそんなジャンク作品の形状でした。
ジャンクだ
ったおめでとうございます、はい、
それでは、
はい
最後作品賞の発表に移る前にですね
お
まあまあ、国キャップもいるんで、
はい
まあ、ちょっとね時間を与えるんで、まあ、国キャップに国賞
おろお
国賞、はい、この絵は超国だったぞと、
はい、超国だったぞすごい言葉
だワンシーンでもいいしワンキャラでもいいしこの作品は超国だったぞ
国っていう形容詞です
ね。俺は分身だという作品をね、まあ、一本選んでいただきたい。
一番国だったぞ
国だな
あ、もうじゃあもういいですか。
もういいです
か。だからもうこれはねまたベタでお前もそれかよって言われるかもしれないですけど僕映画館で思いましたね。やはり君の名は。もうね作品動向ではなくてね、もうね新海監督にお前は俺かと。なんかシンクロ率を感じましたね。
時と一緒なんですか、ね。これだけ中二病っていう言葉がね、もう横行してる中で、本当にピュアな状態の中二病ってもういないわけです
よ。なるほど。
普通汚染されたり、
殺
されて、ちょっと、
ね、そうですよ。
純な目では作れなくなりますよ。ただ日本では、新海誠と国井作也だけが、
中二病の原種だと。
つがいの中二病。つがいね。僕は、やっぱり、三葉がね、手のひらを開いたときに、
はい、
手のひらに、好き
だと書いてましたね。
あれ恥ずかしくてできませんよ。
できない。
できない。
僕はエンドロール出る前に、うん、これ国井さんが脚本書いたの。もう本当に思い出したの。国井だと。これ見たことあるぞ、これ。国井さんの放送話よくあるやつだ。
僕はもう冒頭で流れ星のシーンから入ったのに、俺が言いました。
早い。
ああ、もう間違い、これ多分間違い
ない。
鏡を見ているようでした。
スクリーンかと思ったら鏡だ。
鏡だ。でっけえ鏡。
ベスト国賞、君の名はございましたね。納得。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
君の名は国だったんですね。
そう、あれ国です。
ずっと名前聞いてると思った。
君の名は何ですか。国です。
答え出ちゃった
というわけで、いろいろ挙げてきた賞でございますけれども、はい、最後は、
はい、
この1年を、まあ、象徴する作品賞、
はい、
たっぷりねみんなで思い出しながらいきたいと思います、はい、もうみんなシリアスにね選んでくれました、
はい、おごそかに、はい、
1本目、はい、配球カラスの高校 VS 白鳥沢学園高校、
うん、
プロダクション IG 制作、
うん、
まさかのワンクールで1試合史上最高のスポーツアニメと言っても過言ではない作品です。
すごかった。
2本目、ガーリッシュナンバ ー、ディオメディア制作、
うん、
アニメ業界もの声優の視点からコミカルに描いたリアル作品でございました。3作目、昭和元禄落語真珠、
はい、
スタジオディーン制作、
落語というニッチなジャンルと時代物という現在のアニメの文法に全くない作品に挑んだ意欲作。
確かに。
4作目、ユーリオンアイス。マッパ制作。一大ムーブメントを巻き起こしたテレ朝によるスケートもの、信じられない絵の動きが話題になりました。
とんでもなかった。
5作目、フライングウィッチ。JC スタッフ制作。黒タイツの女子高生魔女をヒロインに据えたまったりとした日常系アニメ。説明間違ってません。
はい。
まあ、作品賞ということなので、はい、もう1本入れさせていただきました。
お、
はい、僕だけがいない街、
はい、
A1 ピクチャーズ制作。幼児虐待などハードなテーマを扱い、やり直しものの中でも最も印象に残る一作、はい、ノイタミナ1、3月期放送作品です。はい、まあ、その他にも今年たくさんいい作品ありましたけれどもね、はい、そうだ、黒ヤギさんからですね、
はい、
どうしても配給を入れてくれと。
はい、でも、ノミネートされましたよ、
ね。岡本さんから、信じられない分量の文字数を入れてまして
。岡本はね、まあ、毎回
言うのないです、ね、一部読ませていただきます。
はい、
ぜひ、配給、烏野高校 VS 白鳥座学園高校作品賞にノミネートしていただけませんでしょうか。今回、配給はタイトルでもわかるように、白鳥座戦のみを放送しました。最初このことをしたとき、正直白鳥沢戦だけで一気持つのだろうかと心配しました。オタクの余計な心配ですね。ですがアニメを見て杞憂だったと一瞬でも疑ってしまった自分を抹殺してしまいたいくらい反省しています。
極端だよ。
むしろ白鳥沢戦だけにしたことで漫画のシーンやキャラの心情をより深く再現でき、私たち視聴者へ萌えや感動を与え 4K の期待を高めてくれました。改めて漫画を読み返していただければ分かるように。白鳥沢戦は削れるところがありません。もちろん他の試合にも言えることですが、キャラたちの過去や成長や葛藤、喜び、悔しさ、各々の思い、そしてこれから春高への向けての決意、全てが詰め込まれているので、見ていて何回相方が涙をしたことか。コンビみたいな。今年1年振り返ってみると、素晴らしいアニメ作品はたくさん放送されてきました。私に意見する資格はないと思いますが、グループ LINE に、直接メッセージしてもいいと書かれていたのと、鳥海浩二の声優さんがお亡くなりになったことで、お疲れ様でしたという気持ち、下を向くんじゃねえ、バレーは常に上を向くスポーツだを、田中さんの声で聞けた喜び、新たに鳥海コーチの声に就任された江川さんへの期待と、よろしくお願いしますという個人的な気持ちも込みで、ぜひノミネートしていただければと思った次第です、ということで。
熱いですね。
お宅の分量ですね。
お宅だな。気持ち悪いな。私もそんな資格はありませんがみたいなところだったん
です
ね。お宅ですね。
お宅ですね。
養成所の頃から気持ち悪かった。
足取さん、鏡ですよ。
あ、しまった。しまった。
配給、ガーリッシュナンバー、昭和元禄、落語真珠、ユーリオンアイズ、フライングイッチ、僕だけがいない街、この6作品。
うん、6人が選んだ、
本当に、タイプは違えど、
そうですね、
どれが来ても。
熱量と文字数の勝手にアニメアカデミー賞。
はい。
あ、今そろそろ時間です、はい。もうすぐ出ますと言っておいてください。
はい。
はい、いいタイミングでまた。
いいタイミングで。
ああ、煽りますね。
今、審査が決まったということ
で。対象の
電話が決まった
ら、はい。対象は、
はい、
はい。
フライングエッジ。
よ
なるほど。なるほど。なるほどね。拍手が鳴りやまないよ。
これはもう、
確かにこれは、
いいよ。
いや、いや、僕は正直、
うん、
まあ、何回も見れる作品かどうか、
はい、
ここだと僕思うんです、
うん
うん、ブルーレイ買うかどうか、うん、何回見ても燃えられるかどうか、はい、いいなぁ、太もも触りてぇって思えるかどうか、
あれそれそれそれ
やっぱここですよね。で、僕はそういう意味ではフライングエッジ文句なしだと思うんですけれども、喋りたい人、 喋りたい人。じゃあまず松崎君から。松崎君からお願いします。
まあこのフライングエクスに関しては僕は正直原作は知らなかったので、アニメを見て原作を全部揃えたぐらいハマりはしました。あのね、フライングウィッチのね、何が素晴らしいかって、まあそのストーリーとかキャラクターもそうですけど、もう空気感の作り方。なんであんなことができるんだろうっていうようなね、それがね、すごい技術ですよって全然見せてないところ。
そうですね。
全然、まあ、なんとなく、まあ、これ普通のアニメですよって見せといて、すごいことが行われてるんじゃないかっていう。それかもう演出の段階なのか、脚本の段階なのか、どこなのか僕はわかりませんが。
色彩がいい。
そうですね。
あれ、JC スタッフならではな感じがありますね。ちょっと 和の色を使い。
だからもう具体的なシーンを上げていくともうキリないんだ、あれですけど。
でも僕ね、あの、一個で聞かせてもらって、今その、あの雰囲気空気感を出して理由の一つが、やっぱり細かいあの作画だと思ってて、例えば津田ちゃんが、あの、靴を脱ぐときに玄関から、あの、細かい足の動きをしながら靴を脱ぐんですよ。それって一見無駄な描写で、やらなくてもいいんですよ、カロリー高いし。でもそこを丁寧に描くことで生活感がすごく伝わってきて、まあ、リアルとかも含めてね。それがすごくあの作品に感情移入できるやっぱ一因だったと思うんですよ。
いや僕あのね靴脱ぐシーンだけでなんかあのあいるのかも現実にってちょっと思いました。途端にやらしい気持ちになりました。
仲良くなれる
かも。仲良くなれるかもと思います。セ
リフの端々にもかなり力を入れてる。
確かに。
ちなちゃんそれこそあのどこ行くのってちなつがあの5話でしたっけ確か5話か6話で。どっかわかんないけど、きっとすごいところってあのチトルさんについてくる。
はいはい、
あのセリフだけで俺すげえいいなと思いちゃって、この世界。
いいですよ、
浸
れますよね。
いやー、これもう一回フライングウチ見ようかな。う
ん、やっぱりロスですもん。
そうですね。
フライングウチロスロス
ありますね。
なんだかんだ言ってフライングウィッチなんだよ。みんな、ね、みんなフライングウィッチなんだ、なんだかんだ。
2016
年は。何が意欲作だと。何がなんかそんなね、面白作品だと。
俺たちは黒焼に刺されるのも怖くないじゃないか。
やっぱフライングウィッチなんだな。
子供に会いたいよ。
いや、配球も良かったです。ガーリッシュナンバーも面白かったです。ラッコシンジも良かったです。ユーリも動いてました。僕だけがいない街泣きました。
泣いた
でも僕らが選んだのは
ライブでした。
というわけで、
余裕だな。
長丁場でお送りしました。2016年熱量ともに続く勝手にアニメアカデミー賞各部門の発表でございました。皆さん本年もどうもお世話になりました。また来年よろしくお願いします。
よろしく
お願
いします。
変わらぬほど綺麗な嘘に